穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
今日はね、なんか久しぶりにジンさんのオフィスに来させてもらってるんですよ、実は、はい、ここ結構私も自分のオフィスにしたいぐらいいいわってた。まずはそこはさ、なんかちゃんとスタジオになって防音になってるんですよね。だからギャーって叫びたいとかさ、もう自由にできるし、
踊ったりすると下の階の人に怒られるかもしれない。
そしてなんか真ん中にはね、なんかすごいミーティングというか、なんかこう大きなテーブルで、角がないテーブルでブレストするときにいいんだよね。で、奥にはなんかジンさんのパソコンが置いてあって、
神棚も
ちゃんとあって、で、ここはスタバコーナー。はーい、こんにちは。なんかね、今日はジンさんがコーヒー豆をひいてコーヒーまで入れてくれてんのやもうめっちゃこれは再サービスですけど、こういうのは日常的によくやってくれてんの？
日常的です。まあ、コーヒーはね、自分でジンさん飲むのが好きだから、ね、
よく働く旦那さんのね、
家で結構ね、動くよ、ここ
ミーティングの時はみんなびっくりするよ
な。いや、もうなんかびっくりする。だってなんかイメージ的にはジンさんは入れなくて、なんか誰か入れてくれる人がいるみたいなイメージなの。
そんなイメージある？ない
。でも、だからといってともちゃんが入れるとは思わないけど、
うん、自分が飲みたいものを自分で入れるみたいな、
うん、なんかいい感じだよね。こういうの飲んであるとか、
はい、今日は甘いだ。じゃあ、とりあえずコーヒーを、
はい、今日はね、コーヒーいただきます。なんかいいな、このオフィスにスタバがあるみたいな、
うん、
ね、
うん、だってこれは僕はいつも行くスタバと同じ大きさのテーブル、うん、同じ角度のシート、
こんな直角がいいんだね。
マジですか。
スタバで座ってる時はこんな直角やと思えへんかったんやけど、うん、実際測ってみたらこんな直角やった。
直角なんだ、うん、知らんかった。ジンさんってね、うん、あのファミレスのソファーが一番好きなんだよ。
ファミレスのソファーが好きなんだよ、
ね、あの
直角な
おしゃれ。直角じゃない
よ。いや、なんかね、あのおしゃれな木の椅子とか嫌やね。
アンティークのどうのとか、
なんかおしゃれなるほど椅子がちっちゃかったり、ね、デザインチックなやつはね、うん、嫌いや
ね。嫌いなのね。寒い時にニューヨーク行ってたやん、2人。
ああ、楽しかったな。
あれ何しとった？
いや、この人誕生日だから、誕生日はうちはいつもお互いの誕生日と、僕の誕生日は必ずカニを食べに行くの。
カニ
が食べに行くの。北陸にね。
はいはいはい。
で、君の誕生日の時と、だから結婚記念日には大体どっかで旅行に行ってるの、
うん、
最近は海外が多いの、
うん、
でどこ行きたいって言ったらニューヨークって言ったから、
ニューヨークね。
この人寒い成人なのよ、
うん、も
うとにかく寒い言うのに、
言うけど
1月末のニューヨークなんかどんだけ寒いのか
と。ちょっと体験してみたかった
のね。
中途半端な寒さは嫌だけど、うん、あのエンターテインメントとして、
うん、それ
ぐらい寒いのかな、
うん、
で激寒かった
空港降りて、空港でもう冷凍庫の中歩いてるみたいな、うん、あれが楽しかったみたいな、うん、それでなんかお迎え来てくれた車が、うん、そのハッチバックの後ろ、車の後ろ開けたまま、荷物すぐ詰めるように開けたまま待っててくれたみたいで、
もうすっごい寒いや。
そうそう、すっごい寒いんやけど、
車の中
に水がいつも置いてあるの、
うん、
その水が凍ってたもんね、うん、あれが面白かった。
まあ、ジンさんもすごいニューヨークに惹かれてるよね。
ニューヨークもね、ハマったね。面白い街だわ。
楽しいね、あんなに楽しい街っていうのは知らなかったから、
うん、私もうさ、ずいぶん行ってないのよ。あの、
そうだね、
9-11 が起こってから、
うんうん、ニューヨーク行ってないんや。かっこいいな。
9-11 あれ、
9-11って言え
ねえよ。9-11があってから行ってなくて、え、ニューヨークってなんか遠いが私の記憶だから、ニューヨークの何がいいのかなみたいな、最近分からへん。
ああ、そう、
何がいいの？
めっちゃおもろい。
おもろい。
あ、一流のアーティストにすごいこう至近距離で会えるっていうのが楽しみだなと思った。
なるほどね、
うん、僕は都会好きやから。
まあね、基本ね、うん、基本都会
もう南米とか絶対ない。
じいさんが絶対的に都会が好きっていうその背景には何があるん
ですか？
多分その家が田舎だったから反動じゃない
かな。あ、田舎
よ。そうそうそう、
田舎もやったから。田舎
なんだ。そうやね。だから早く田舎を出たかったの、ずっと。で、18で大学受験で大阪出てきて、うん、あの町いいってやっぱりなって、でたまに田舎帰るやんか。ああ、もう田舎しんどい、もういやーってすぐ帰りたくなるね。
面白いやつや。 じゃあしんどくなるのか。なんで田舎の空気が綺麗だったりとかさ、ふわっとこうなんか落ち着くじゃん、自然の中とか。そうなならないの。
いや、あ、でもね、自然にいっぱいやったらなる。あのシャスタみたいなとことかね、だから日本でも言うたらその山、うん、山の中で渓谷が流れてたりとか、はいはいはいはい、そういうなんか名物のある自然なら好きなの。
名物がある自然、
うん、うちの田舎何にもないの。田んぼはあんねんけど、
畑と田んぼで囲まれて
る。でちょっと山と、うん、
そう、名物あるよ。ペルは、
え、どこ、
ペルマチュピチュとか、うん、それとかもう、
だから言ってるやん、空気薄いとかあかんねんて。
そうや、それはもう、あれやね、
絶対的にダメだよ。
もう意識の中に、うん、あそこに行った時の、どこやったっけ、ブータンの高山病にかかって、
しんどかった、
頭が痛いっていう。
高山病じゃない、
もう なんかね、着いた日から、あの、着いた日からうっすら絶望してたもんね。これしばらく帰れないんだ。
あ、じゃあそれは高山病というよりは何か、そのブータンという国柄の中で仁さんが感じたものかもしれない。
まあそうかもしれないね。
その苦悩の人生を生きたブータン。違うか。
全然前世ぐらいで。
全然前世の記憶がみたいな。
で進んでいくうちにやっぱりずっと頭痛かったの。最初ずっと頭痛くて痛くて。で、だんだん慣れてきたからまだあれやったけど。空気の薄いとこ、この人空気薄いとこ大好き
で、そう、空気薄いとことか田舎もね、
鼻が出てきた。
はそれでもブータンは行ったんやん。その田舎と分かってたけど、
そうそう、誕生日、
そうか、
結婚記念日、
あ、
その旅行、
それはともちゃんの
ブータン行ってみたいなと思って、
この好んだ場所には、まあ、行くと、ペルーに。ちょうどその時期やねんで、
ちょっと待って、ペルー行きたい、
ペルー行きたい、
ウユニ塩湖、もうな、ウユニ塩湖すごいいいよ、ほら、うん、誕生日かけて行ったらいいんじゃん。そしたらそれは NG が出ないというか、なんか2歳の男の子と一緒に遊ぼうって遊びに行こうよって言っても、いらんとか言ってな、言われててさ、誕生日やん。
誕生日はまたアメリカ行くもんな。
誕生日、
え、誕生日ちゃうわ。
あの、それは結婚記念日やろ。
アメリカ行く、
うん、そうそうそう、
結婚記念日はね、う
ん、
もうね、
でも来年の誕生日の頃がまたええねん、あの、そのウユニ塩湖が、
うん、1月って、
1月31日やろ。あの、寒くないねん、あっちは反対で夏だから。いやいや、絶対、いや、言ってたやん、さっきのこのこれ録音してるやん。
何を、
え、誕生日と、え、自分の誕生日とともちゃんの誕生日と結婚記念日は二人で旅行に行くことは決まってるねんって。ほら、
でもそれがペルーとは言ってないやんけ。何言っとんねん。
抵抗しやがって。
もうね、だからね、僕はほんまね、標高が高いところ、未開の地、海の上、これ三つ行かない。
ああ、そのうちでも、でも行った体験はあるもんな。エジプトまで
行ったもんね。エジプトも行ったよ。
それはすごい業績ですな。
めっちゃ頑張った
やんか。めっちゃ頑張った
けど、まあ、あとは行ってないの、船の上だけども。もう船、だから船はサンフラワーでいい。あの、神戸か大阪あたりから、あの、大分まで
の。気がつかないんじゃない、多分船の上にいること。
うん、私ずっと思ってる、今船の上、今沈んだらどこに向かって泳いでいけばいいの。
あ、川下りとかだったらいいか。
あ、川下りだったらいい。川下りは、そうそう、ナイル川下りは全然怖くなかった。
大丈夫だったもんね。
全然あれ大丈夫。あれ大丈夫。だって陸がそこやもん。
あ、そう
だ
ね。見えるやつがいい。
見えるやつがいい。
島と島のこの島の周りを巡るということも大丈夫なんやね。
うん、その辺、あ、そう。
もうとにかく陸がこう、肉がね。
パシフィックオーシャンとか、もうその、もう太陽が怖い。
面白いね。なんか爺さんの中にはこれは嫌ってはっきりしてる部分あるじゃん。田舎は嫌なんとか行かない、うん、で、あの、海は怖いっていう、そういうのを思った時に心の中でなんかちょっとチャレンジしてみたいとか、うん、こう冒険してみたいとか、うん、そういうなんかちょっとできないけどなんかやったらどうなるかとか、そういうのは頭の中に湧いてこへんの。
湧いてへんの。湧かないようにしてる。
分かんないようにしてんの。
いやいや、てか、じゃ、他にチャレンジすることいっぱいあるやん。なんでそんなに怖い、命の怖いところにチャレンジする
の。いや、私なんかね、あの、私この人生でも3歳の時にプールで溺れてんねん。で、その後もすごい悪夢とかいっぱい見てて、で、また幼稚園でもね、もう、
お水が
怖くて、うーってなってて、もうお水見ただけ、うーってなってて、で、今度、その、小学校に行っても、水泳が、こう、授業から離れへんやん。スイミングスクールに行って、だんだんこう慣れてきて、泳げるようになったんよね。泳げるようになったらさ、 その時私多分身長150ぐらい、うん、だから163とか160以上のところに、うん、またその睡眠スクールの先生がバシャーって私を投げた時にまた、うん、あの時の記憶でトラウマが出てきて
なるよね、うん、
なるね、
なる。
で私の場合はさちょっとだいぶこの何もあんま考えてないのかもしれないけど、なんか大人になってからメキシコに行ったよな。でコスメルっていう美しい島でそのダイビングがすごい有名なところでダイバーたちに会うわけよ。ダイビングはいいよなんとかなんとかってずっと聞くわけ。へえどんなのって、なんか海の世界を、私は入ったことないけどのアンダーウォーターの世界をバーって聞いてたら、なんかもうそこに行ったらどんな気持ちになるんだろうって、その好奇心が湧いてスキューバダイビングのレッスンを受けんねん。でその時もすいません泳げないんですけど大丈夫ですかって言って、大丈夫だよちゃんとフォローするからって。でお水怖かったんだけど、今度こう息の仕方を教えてもらって、うんうん、タンクあるやん、うん、だから全然沈まない、ね、沈まないって沈んでいってもさ呼吸ができるから、それでお水のなんかを克服してその新しい世界を見てめっちゃ楽しくなって、そういう世界を見た時に
それ何その顔
いやいやいや、じゃあね、うん、僕もね佐川急便時代に、うん、ハワイに旅行行かせてもらうことがあって、うん、行ってあのスキューバダイビング体験したのよ、うん、で英語で説明何も分からへんのに、でなんか装備だけつけられて、うん、いきなり大きいってさあ飛び込めて、うん、ってなって
パニックになった
ん。そうで飛び込むやんか、うん、そしたら この口のところ あそこから息をする習慣がないから
ないよ。
飛び込んだ、
それ練習
した、練習だからなしやねんって、
それ変なやつね。
そう で, いやでもみんなやってたからね。で、うん、そしたらバーンと飛び込んだ時にここで呼吸するということをもう忘れてるわけよ。そしたらこう外の空気を吸いに行こうとすんねん。そしたらなんか水も涼しい、うん、ってなんだけど、しばらくもう死ぬちゃうかと思いながら、あこれがあるんだと思ってここで
思い出して
ゆっくりゆっくり吸って、
普通に吸えるようになった。
そ
う
吸えるの。あれってそんな簡単に吸えるの。
いや簡単です。もうあれ教えてもらったらもうすごい簡単に、うん、それがまたね、
そう
あの音がね気持ちいいね、実はあれに慣れたら。
で、あとロープを伝ってずっと下降りていって、まあそれこそなんか魚、
うん、
餌やって魚寄ってきて、うん、ほらあらほらサメが来た、ほらタコが来たじゃあってやって、帰ってきてもう二度と行くもんかと思ったもんね。
そうなんだ。できるようになっても、うん、あこれ大丈夫だっていう確信が持てたとしても、うん、その一番核となった苦しかった記憶をそこに自分の中で埋め込めてんや。そうそうそう、おもろいのをしてんねんな。怒ってもないけどそれをなんか最悪シナリオを描くのが、うんうんうん、そうそう才能や。
じゃあだからあの、ね、僕ね要はそれね全部まとめたら、うん、息ができなくなるのが一番怖い。
あ
だから、
うん、
酸素足らん、
酸素足らん、
高いとこな。で海息できへん、うんうんうん、なんかそれが嫌や。だからタイタニックでこう沈んでいくときに、うん、まだね甲板から沈むのはええねん、
うん、
あの部屋の中にいるまま
閉じ込められて沈むのが。
そんなこと自分のこととして想像しないけどね。
そんなシーンがあった。だから私ね、だから多分香港行った時も刑務所行った時に、うん、私刑務所に入ってる側になっちゃうわけ
よ。そ
う
そうそうそう。
それ君ら沈めた側や。
いや別に沈めた側でも何でも別になくって。そう面白いね。だから、うん、そこにこう気持ちが沿ってしまうともうそれで固まってしまって凍りついてしまうねんな、うん、
だからあとはもう周りのことを楽しむというよりも落ち着けよ落ち着けよ。だからパニック障害の人ってそうやよね。だから僕はねそのちっちゃな頃に怒られて家の中蔵があったの、うん、そこに閉じ込められて、
私も閉じ込められた。
おー
真っ暗で、
真っ暗、めっちゃ怖かった。めっちゃ怖いやん、
うん、めっちゃ怖かった。
あの時の匂いとかまだ思い出すの、
うん、なんかちょっと軽く臭かったりなんかほこり臭かったりとかね。
そうそうそう、よくよく後で聞いたらスキューバダイビングは閉所恐怖症の人はあかんわけよ。だから僕エレベーターも嫌いだ。
ああなるほどね、
うん、だから前言ったら僕はその空気が少ないところ息ができないところっていうのは軽いパニックになると思う、いうことやね。好んではいかへんよね。
まあ好んではね。
それでも一応ね、でもチャレンジはしてきてん、ね、あとチャレンジしてないのはクルーズだけ。だからサンフラワー
でスカイダイビング飛ぶのもダメじゃん。
バンジージャンプと
かバンジージャンプできない
の。めっちゃ怖いやん。バンジーは
それはなんで息できるよ。
息できるし、
バンジーは子供の頃子供の頃みんなで遊んでてよく高いとこからよく飛び降りていたのよ。もうええって思った。あれで降りた時に足ガーンってこうあの痛い感じで、あのヒューっていう感じがすごい嫌で、もうこれももういいわ。
へえ面白い。超怖い。 超怖いの、
うん、怖いもんいっぱいある、
うん、そんなん言われたらよくなんか、
見てあの悪い顔
どうなるかなとかな、見たくない、
じゃあ悪い顔、
お化けはお化け、
お化けは
お化け怖いよね、お化け見たこともないの怖いもん ね、
ね、
なんか怖いもん、
天使は、
え、天使、
天使は、
天使って結構顔見てたら怖いやん、
嘘
西洋画の天使
って、じゃああれは
何、
竜は、
竜は怖くないね、
竜は怖くない、
竜がお化けだったらどうする、
で竜はお化けだったら
どうする、
どうする、
どうもせえへん、竜は大丈夫や、
お化けでも、
うん、天使も大丈夫や、
天使も大丈夫、一番怖いのはやっぱりその
人、
息ができなくなる、
息ができなくなること
、ね、息量は、息量、
あ、息量は怖い、
息量怖い、ね、
あのオーディエンスの人も多分そうやってなんか息量が怖いなと思ってる人がいると思うんですよね、
うん、ケイコさんの
方はどうしてるの、私の場合はあの伊達にあのレムリア時代からの愛の魔法の学校のミステリースクールの教えってあって、それの中でその息を来ますよね、私にもね、やっぱりね、それ
は
ね、羨ましいとか、
ね、
分かってる、分かって
る、気づいて
るんだ、来るので、やっぱりこの活動してたら私だってそうなりたいのになるんだとか、いろいろ、そして結構あの2000年になる直前とか直後ぐらいってすごいもっとそのちみみほもりょうって怖いけど、その生き量的なその人の怨念とかそういうのがすごい激しい時代があってて、どんどん今はすごい自由になってきたんだけど、その時にやっぱり私がずっとやってきたことは、その人の思いはその人の思いであるというところで、自分がやっぱりつながらないっていうことを意図しているのと、あと自分をすごい常にプロテクトする方法があるんだけど、簡単に言うと、例えばあのゴールの光で満たし続けて周波数を上げた状態でいるとね、こうなんか来てるなっていうようなオーラの外ぐらいで感じ取って、
すごいね、
バラの光でシュッて吸ったりとかして、私が教えられてるのは、その人に対して嫌だなっていう、お互いにこうやって要は目には目をじゃなくって、うんうんうん、このゴールドのバラでスッて吸った時に、うん、パーって返すんですよ、そのバラの周波数を、うん、バラの周波数って結構高いから、うん、呪うとかあの この人がいなかったらとか、そういう飛ばしてくるような人は無意識でやってる人もいるけど、うん、でもそれ以上にその人の本質的な要は全てが神であるという世界のものを返していく、それを思い出した時にそこに意識がいかなくなる、要は私に向かって意識しているよりもっとその人がやることっていっぱいあるやんか、そっちに行くためのなんかこうギフトみたいなものを送ってるわけ、ギフトっていうかこの光を返すみたいな、ね、簡単に言うと、
そんなことしてるの、
そうですね、それは自動的、もう自動的にこう方法があってやってるから、それが仮に来たとしても私は愛そのものであり、その方の私へのそのいろんな思いはその人のこう純粋な意識に戻って返しますっていうことをちゃんと言うて、
すごいね、
だから来たらまあ分かるし、よっぽど疲れてたら多分クスプスってこう、例えばそれはあの人の意識っていうのはコードが刺さってくるようにも見えるわけよね、だからやっぱり感性感じ取るっていうのが大事だと思うし、でも日常的に魔法の言葉でジンさんの魔法の言葉で、はい、思っとけばいいや、その
まあ影響力上がってくるやんか、うん、そしたら影響力上がったら、うん、悪いことも来るしいいことも来るやんか、いいことも来る、影響力上げていいことだけくれという、こんな虫のいい話ないわと思って、うんうん、だからもうええことも来いと、うん、もう悪いことも来いと、
うん、
もう来てええから、うん、もうちょっと仲良くしようぜみたいな、なんかそれに全部
変えたら、そしたら楽になる、
そしたら楽になった、
だからそれをこうまあまあ一旦受け入れて、
う
んね、
そう
でもそしたらどこにつながるかというと、うん、その人たちが抵抗してたものがヒューってなくなっていくわけよね、だからもうそしたら逆にファンになってたりとかして、気がついたら、それはあるよな、
そうだからもう、うん、プロテクトに限界があると思った
な、なるほどね、だからなんか私の場合はプロテクトというよりは、うん、その関係性においてその人の最善の方向に行ってくださいみたいな感じ、うん、だからプロテクトもするけど、なんかその究極の意識はやっぱり私は愛の波動で受け止めるみたいな、うん、そういうところ、
すごい
ね、
すごい人だね、
だから、うん、でもそれは私の健康にも関わってると思うのよね、うんうん、健康とかね、うん、その美容とかさ、うん、なんかこう最近よく言われるのが、なんかこうもっとキラキラしてきたね。そうだね、キラキラありがとうみたいな。天然エステをやってますねみたいな。
そうなると
思う。なると思う。うん。
50型もないの、こうして老眼もない、50型もない、
だって別に運動してるわけでもないし、
ジムとか行ってない
ね、行ってないよ
ね、だから本当にこう細胞全部が
何万年生きて
る、ものすごい波動なん
すごい生きてる、
1万と50
じゃあ、まあだからそれはやっぱり地球さんのおかげだと思うね、この地球に向かってやってくるすごいエネルギーと、この地球がそれを受け取って、私たちに与えてくれている まあ、まあ、簡単に言うとさ、簡単に言うとさ、引力はあるって分かってるやん。でないと私たちこうやって立ってないよな。
まあ、
だからまだ引力と同時、その引力がある時に地球からもすごいものが送られてる気がすんねん。
引力ある時点で。
あ、もう引力ある時点で。だから私たちは直立不動じゃないわ。直立を立てる時にしてる時にもうすげて、まあまあ、もう満タンのこうで、この、ね、要はあのビヨーンってなんか振動があって送られてきてる。うん、でそれをなんかほとんどの人はもう当たり前と思ってて、立ってて当たり前、引力があって当たり前の世界がいるけど、私は結構そこから来るなんか地球からの周波数の高い次元上昇エナジーってあるその周波数高いっていうのはやっぱりさ、愛のエネルギーなんだけど、そこももうどこからもうあっちからもこっちからも、まあ、太陽からも同じように受け取ってるけど、特に最近は地球からガーッて受け取って、肉体がすごい健康やんか私。うん、時々仁さんには意地悪する精神はあるけど、したくなるな、精神はあるけど、そやけどさ、ほとんどその体の場合もそのなんか進化していくことを許可してるんです。私は地球から受け取ってる、うん、その引力とともに吸い上げている地球の最も最善の次元上昇したエネルギーを、生命エネルギーを受け取りますみたいな。
うそうすると決めて
んねん。すごいな。それがもうオート、要はオートメーションかっていうか、うん、自動設定されてて、でこうやってるからすごい元気な証拠っていうか、肉体も元気なのはそれかなって。
ほ
う、うん、おそらく。
ほう、だって
なんか難しくてよくわからない。
まあ簡単に
簡単に言うと
簡単に言うと、私たちはこの地球という惑星に宇宙の上に浮かんでるやんか。宇宙の中に浮かんでるやろ地球って、
うんうん、
だから私たちはそういう概念で見ないじゃん。浮かんでる地球の上に私たちがいて、でこうやって立っていて、
うん、
で地球からやっぱりエネルギーを受け取ってる、うん、ならばどんなエネルギーを受け取ってるんですかっていうことで、あ、ありがとうって、地球の一番最高最善のエネルギーを今受け取ってますみたいな設定。
だから
もう設定なんだ。
もう設定。
へえ、
うん。だってコンピューターもなんかなんとかする、あの自動設定とかなんとかするのあるじゃん。
この植木も、
うん、
この葉っぱは考えてること、この葉っぱは考えてること多分違うもん
ね。違うよね。
この葉っぱはなんかちょっと今こんな色になってるから。
そうそう。受け取ってる量が同じでも違うもんね。
ね。
うん、
神棚の榊は毎朝 お参りするようになってからね、枯れなくなる。
すごいじゃん。
枯れ方がね、半端なく改善した。
うん、あの、ジンさんがその自分、あの、ここのオフィスにある神棚にね、ちゃんとこう、火を灯してて、お参りしてんの、毎日。
毎朝お参りして。
お参りするっていう概念はすごい、まあ、いつから始まった？
結構前から
やってる、ね、前からお参りしてんの、そこ。
あの、うん、この部屋リニューアルしてからちゃんとやろうと思って。
やろうと思ってね。何言うてんの、それでお参りして。
秘密やんか。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では、穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは